高石と純木が送る気まぐれ雑談系ポッドキャスト気まぐれ FM 毎週水曜更新です。こんにちは、純木です。
こんにちは、高石です。
エピソード216お届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では高石さん、近況一つ教えてください。
はい、先週の土日に一人で、キャンプに行ってきたんですけれども、
はい、
まあ、そのキャンプで初めて、ちょっとした怪我をしまして。
お、
はい。まあ、具体的にはね、人差し指の、
手の、
甲側っていうんですか？爪側？
ああ、手の人差し指ですか？右手か左手。
あ、そうです。はいはいはい、右手のね、人差し指の、
はいはい、
その、うん、手の甲側、爪側をちょっと、はいはい、石にぶつけてしまって、
あら、
まあ、怪我をして。
あら。
という。ことがありまして。
生きてますね。生きてる感じしますね。とっても。
いやー、なんかね、久しぶりにこういう怪我したなと思って。
あー、なるほど、なるほど。確かにね、大人になると、特に僕らみたいなデスクワークしてるとね、あんまりこう、血が出るような怪我ってしなくなってきますよね、だんだんね。
そうそう。いてってなっても、なんかこう、うん、小指をどこかにぶつけるとかね。
うんうんうん。
そういう痛さで。なんか血が出る怪我ってなかなかもう最近しなかったんですけど、
うん、
久しぶりにそういう怪我をして、
うん、
で、最初から買ってた救急ボックスみたいな、キャンプ用の。
なるほど、なるほど。
それをね、毎回持ってって、今回も使わなかったなっていうのを繰り返してたんですけど、ついにね、うん、出番がやってきました。
出ないなら出ない方がいいけど、出番があったんですね。
ありました。はい、そう。傷口をちょっと水で洗って乾かして、はい、まあ、絆創膏を貼って、
はい、
で、事なきを得ましたね。
ああ、よかった。今は元気そうなんで、よかった。それは大事にならなくて。
なんかね、怪我って言ってもちょっと皮が剥がれて血が出てたっていう感じで、
はいはいはい。
その皮も剥がれきってなかったんで、
うん、
その元の位置に戻す感じにして上から絆創膏を貼ってたら、うんうん、それが元通り貼り付いた風になって、割と数日で、傷が塞がって染みたりしなくなりました。
生きてますね。あの AI にはできないことをやってますね、高橋さんね。傷が治るなんてめちゃくちゃ動物的、AI、
怪我することができないな。
めっちゃいいですね。僕もいつだっけな、今年まだなんかザクっていうの怪我してないけど、去年ぐらいに一回ね、なんか僕も出血を伴う怪我をして、その時になんか、なんだろう、小学生ぐらいの時だと傷見て血が出てきて、こうショックと痛みと悲しさみたいで、痛いってなるぐらいが、やっぱ子供の頃の自分の反応だと思うんですけど、
はいはい、
最近だとね、うわ、今めっちゃアドレナリン出てる感じするとか、なんていうの、もうちょっと客観的だなと思いましたね。
うん、僕が怪我した瞬間に思ったのは、
うんうん、
ああ、グローブをつけておくべきだったから次からグローブをつけようでした。
もう振り返りが、アクションアイテムがね、レトロ、すごいじゃん。ポストモーテムがすぐに行われて、ね。
一瞬ね、
うん。なんか、なんだろう、生きてるか俺たち。もうちょっと痛いって、5分ぐらい痛いって騒いでてもいいんじゃないか。
確かに。
随分冷静ですね。あ、なるほど。いや、でも大事じゃなかったら本当に良かったです。
いえいえ、そうです、ね、うん。皆さんもね、キャンプとか行くときは、
うん、
そういう絆創膏とかね、消毒用のアルコールとか入った。うん、アマゾンでなんかセット売ってるんで買ってもらってとくといいと思います。
は
い、
これ大丈夫。僕、ちょっと車に積んどこうかな。なんか、
ああ、積んどくといいと思いますよ。
僕の場合は、ね、そういうアウトドアに行くとなったら、まあ、十中八九車で自家用車で行くんで、積んであったら何かの時安心ってありそうですね。車だったらそんなにただ入れとけんし、
うんうん。キャンプとかじゃなくても、なんかこう出先でこけて膝打ったとかね、膝すりむいて血が止まんないみたいな。
はい、
うん、ことってあると思うんで。
はい。
なんか、そういう時にね、止血用のアイテムとか、
うん、
消毒用のね、アルコールとかあると、すごい便利だと思います。
はい。いや、それはいいなと思ったんで、僕もちょっと取り入れようと思いました。ありがとうございます。
ぜひぜひ。はい。
じゃあ、続いて、私、純木の近況です。
はい。
エッセイを一つ寄稿したので、そのお知らせです。
お、はい、なんだろう。
ウェブ DB プレスの総集編ってやつがですね、4月の18日に発売になりまして、
はい。
はい。で、これは小集編っていうんで、ボリューム1からボリューム136までの記事の全文が入ったこう PDF がついてくるような雑誌なんですけれども、
うん。
で、まあ、それだけだと、まあ、小集編で、まあ、なんていうか、新しいネタはない雑誌になっちゃうんだけども、まあ、総集編出すにのに合わせて特別企画ということで、ウェブ開発者として生きるあなたへという特集がありましてですね、ここに20人の人がエッセイを寄せていて、そのうちの一席を僕もらったんで、一生懸命書いた文章を載せてもらっています。
すごいですね。
はい。ちょっとね、メンツがそうそうたるメンツだったんで、だいぶこの名前の並びを見たときにすげえビビったんですけども、は
い、すごいな。
いや、そうそうなんですよ。あの人じゃんって人ばっかりじゃないですか。はい、なんで、はい。で、あと僕のね、個人ポッドキャストの方でもですね、ちょっと先にこれに関して、まあ、15分くらい喋っといたんで、よりもし詳細に興味持っていただけましたら、合わせてそちらも聞いていただけると嬉しいです。はい。頑張って書きました。
お、ちゃんと記事のところの自己紹介も純朴になってますね。
あ、もうそりゃそうですよ。もうこれに合わせていろいろやったぐらいのもんでね。そうなんですよ。もう私は純朴。だからまあ、見方によってはちょっと初登場っぽい感じもしますが、まあ、大和田純としてはね、お世話になってるんで、長いこと。はい。
そうですね。
書いたんで。はい。で、これね、僕もね、自分以外の皆さんのエッセイね、読んでってますけどね、とってもいいですよ。すごくおすすめできる内容で、グッとくるものが多いんでね、ウェブディープレス、興味ある人、ぜひめくってみてください。
はい。これは、本として、もう買えるって感じですかね。
そうですね。なんで、大きい本屋さんのコンピューター書のコーナーとかいったら並んでるんじゃないかなと。表紙に、小和田純って名前もね、ちっちゃく書いてあるんで。よかった
ら、ね、探しに行かなきゃ、
うん、見かけたらおあいつやってるなと思ってもらえると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、
続きまして、あれだな、前回のエピソードの反応がいくつかありましたので紹介していきます。
はい、
はい、エピソード215はですね、高橋さんがこう菓子パン会をねこうやってくれてですね、反応すごいいい反応いっぱいいただいたなと思ってます。
うん、たくさん反応もらいました。嬉しいです。
やっぱね、菓子パン無関係の人って少ないんだなって思いましたね。みんな何かしら言いたいことがあるテーマだなっていうのを感じました。うん、
あ、でもね、一つ食べたことないみたいな反応ありましたね。
うん、どれですか？デニッシュのやつか。あ、菓子パンを食べたことがないってこと？
そうそうそう、菓子パン食べたことないから、ちょっと食べてみたいみたいな。
面白いですね。
僕一つ見ましたよ。
あ、そんなこともあったか。いや、すごいね。別にそんな海外の珍しい料理の話とかしたわけじゃないのにね。菓子パン食べたことないっていうのもあるですね。
初めて菓子パン食べる人の反応をちょっと見てみたいですけどね。
それちょっと動画とかにしてほしいですけどね。いや、いいですね、菓子パン。じゃあちょっといくつか、まあ、たくさんいた全部は紹介しきらないんですが、いくつかちょっと我々の心に来たものなどを紹介していきます。はい。はい、じゃあまずは一つ目、クリス44033、クリスさん、おっさん FM のクリスさんですね。
はい。
はい。菓子パン界のエクスカリバーこと、ナイススティック。うん。なんて言ったっけな。クリスさんはですね、ナイススティックの言及がなかったのが悲しいということで、結構ナイススティックは、だいぶ人気の菓子パンみたいですね。
これ僕食べたことないかもしれないし、うん、なんなら、見た記憶がないんで。
あ、そっか。やばいね。文化圏が違うんだ。
うん、僕これ菓子パンと認識してないのかもしれないな。
パンの方。いや、高橋さんのさ、捉え方さ、あ、やっぱり独特だったんじゃない？それは皆さんの反応から見ても、僕と感覚近いなって人をたくさん見かけましたよ。
そうですね。
うん、まあ、パンみたいなやつと、菓子パンと惣菜パンみたいな、ざっくり言うとね。うん。
このナイススティック、ナイススティックなのかナイススティックなのかちょっと読み方はわからないんですけど、うん、パッケージ見るだけだと普通のうん、フランスパン、ロールパンみたいなね。
はいはいはいはい、はい。
見た目に見えちゃうから、なんか普通のパンだと思ったのかもしれないですね。
なるほど、なんていうの？具がないやつはパンっていうことなのかな、高橋さんの中ではね。
具がないというか、うん、具が入ってるパンだと、うん、そのパッケージから気づいてなかった、
うん、
可能性があります。
ナイススティックについてね。うん、
そうそうそう。で、あんパンとかなら、あんこが入ってるんだなってわかるけど。
じゃあこれは菓子パンだってなるってことね。
そうそう。わ、うん、かんないじゃないですか。
まあ、まあね。 じゃあフランスパンは高橋さんの中でそのいわゆるパンの方に分類されるってことだな、それはきっと。
パンですね。
ダメだ、これやっぱりやばいやばい、菓子パン界の続きが今始まりつつあるから、ちょっとハンドリングしないと。はい、
あとこれでもまた一回ね、うん、食べてみたいと思ってます。
でナイスティックはね、ナイススティックって言ってる僕今、まあいいか、イントネーションわかんないけど、あの、マニーさんもね、あの、あげてくれてましたね、ナイススティックね。うん、 うん、うん、が好きだっていう話なんで、やっぱきっと人気ですよね。うん、僕もね、あんまり食べた記憶ないけど、知ってはいるから、まあ、やっぱ、すごく メジャーな、アーティストなんだと思ってますよ。ナイスティックは。
まあ、山崎ですからね。メジャーレーベルです
よね。まあまあまあまあ、そうだよね。そうだよね。確かにね。あそこの事務所だもんね。うん。いや、それは有名だ。はいはい。まあ、それ一つ、ナイスティックの話ね、はい。クリスさん、マニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、これは話の流れ的には、あ、そうだそうだ。で、マニーさんが続けて、ナイススティックには、あのミニサイズっていうのもありますよっていうのをですね教えてくれて、で教えてくれたリンクが、うん、まあこれ山崎がやってる、なんだオウンドメディアっていうのかな、こういうの自社でやってる、自社のメディアで自社のパンを紹介してるような記事です、うん、その名もパン記事っていうね、その記事がいっぱい載ってる、
これいいですね、
いいサイトがあってね、そうきたかっていうね、もうすごい羨ましい。この企画会議に僕も参加したかった。このパン記事。
名前決めた時、これだって。
そうそうそうそう。いいやつ出てて。で、まあ、マニーさんは、そのナイススティックミニってやつをおすすめしてくれ、あの、紹介してくれたんだけど、僕らが反応したのはそこではなくて、あのミニスナックゴールドにもミニサイズっていうのがあって、その名もミニスナックゴールドミニっていう商品があって、だから言ったじゃんっていう気持ちですよね、
うん、名前付けのね、うん、
なんでこのパン生地っていうすごいいい名前付けれる能力があるのに、なぜそれをこのスナックゴールドに分けてやれなかったんだっていう怒るゴンの気持ちですね、これね。大変大変ですよ本当に。これめっちゃ笑ったな。ミニスナックゴールドミニ。
いいですね、
うん。あの、後ろについてるミニは、あの、アルファベット4文字で、
アルファベットですね。
うん。こうミニシリーズっていうか、あるんですね。山崎パンにはね。
これもなんか見たことない気がするんだよな。
うん。確かにね。確かに確かに。どっちかしか置けないってなったら、ミニじゃない方を置いてる気がするな。パンコーナーには。
どこで買えるんだろう。
ね。ちょっと、パンコ、うん、あの収録の後から僕も、そのスーパーのパン売り場とか見るときの目線ちょっと変わったから、まあちょっともうちょっと見てみよう。うん。
探してみたいです、はい。特にミニスナックゴールドミニを見つけたい。
見つけたいですね。はい。リスナーさんちょっとあったよって言ったら、こういうとこにあったよってなったらぜひちょっと教えてほしいですね。はい。
よろしくお願いします。
はい。っていう山崎のパン生地のミニシリーズの話ですね。はい、はい。で、最後もう一つですね。幸恵さんという方が X に感想を投稿してくれていました。僕の友人ですね。ありがとうございます。はい。で、幸恵さんは、菓子パントーク、良すぎる。普段菓子パン食べないし、そんな好きなわけでもないんだけど、こちらは聞く菓子パンになってて最高です。ということでね。エピソード215はね、聞く菓子パンっていう不思議な評価をいただいていたのでありがとうございます。
ありがとうございます。
そういう概念もあるんだなと思って
聞く菓子パン
感心し、まあ、聞くレシピとかってね、あのメディアループでやってたんで、まあ確かにその流れで言ったら、まあ、聞く菓子パンと言ってもいいかもしれないですね、
うんうん、
いやすごいいい感想いただいたなと思ってます。ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
でここでちょっと高橋さんにね供養したいのはこちら、
あ、ふわもちスティック、
そうそう、
チョコチップ入り、
うん、高橋さんの話聞いた後食べてみようと思って探したんだけどなかなか売ってなくて、ついさっき、ね、こう収録の前にセブンイレブンってあったんで買ってきました。これ食べてみようと思います、はい、皆さんこれが聞くふわもちスティックですよ。これがふわもちスティックの音です。楽しんでください。はい。というわけで、菓子パン会ね、大変、反応が良かったんで、僕らも楽しませてもらってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
気まぐれ緊急会議、
お、 なんだなんだ。
はい。今これ、緊急で収録しています。嘘は良くないね。さっき普通に近況喋ってたね。はい。あのね、今日はね、高橋さんと、この気まぐれ FM について、ちょっと、バチバチの討論をしようじゃないかと思って、ちょっと一つね、
何でしょう、
トピックを持ってきました。はい。
はい。
で、きっかけになったのはですね、雑草ラジオというですね、ポッドキャストがありまして、
うん、
はい。雑草ラジオはね、僕、まあ、結構楽しく聞いてて、大体全エピソード聞いてると思うんですけど、その中のエピソード112にですね、
うん、
水本さんという方がゲストで出ていて、うん。で、この方がね、なんか、音の研究をしてるっていうね、話で、このエピソードの中でね、面白かったのが、その、ミーティングとか、飲み会で、その、各個人の、発言量を可視化すると、その会話に影響があるって話があったんですよ。
うん、
例えば5人で喋っていて、で、5人が均等に喋れば全員 20% になるはずじゃないですか、その全体における発言量って。
うんうんうんうん、
それをリアルタイムで、今この人が 30% ぐらい喋ってますみたいな、可視化をすると、なんか喋りすぎてる人は、あ、ちょっと自分喋りすぎかもと思って、ちょっと控えてみたり、うん、可視化されて、うん、あ、この人全然喋ってないなってなったら話振ったりするようになるらしいんですよ。う
ん、ああ、うん、なるほど。
強烈な、
面白そうな話だ。
そう、フィードバックが働くらしくて。で、これって、なんか人間同士で、うん、誰々さんいつも喋りすぎるから、ちょっと今度は控えてねとか言って、あ、わかりましたって言っても、実際どんぐらい喋りすぎてるかがわかんないと、その調整ってすごい難しいと思うんですよ。
うん。うん、
だけど、もう、まざまざと可視化されると、すごい強烈なフィードバック働くっていうのはね、うんすごく面白いなと思いまして。
なるほどね、
はい。で、それを受けてね、僕が思い当たるなと思ったのは、僕、気まぐれ FM で僕喋りすぎてるよなって思ったんですよ。
はい、なるほど。う
ん、なんで、今回は、エピソード200からエピソード215までの僕と高井さんがどれぐらいの比率で喋ってたのかを、ちょっとデータをちょっと取ってきたので、それについて討論したい。
なるほど。はい、エピソード200から、はい、215だから
16エピソード今年のですね2024年公開のエピソードですね、はいはいはい、
あ、なるほどね、
まあ、もっと遡ってもよかったんだけど単純に僕の手間がそこまでちょっとかけられなかったのでまあ区切りのいいところでまあ最近の2024年の16エピソードを対象に、はい、あのリスンの文字起こしのデータあるじゃないですか、
うん、ああ、あります。
で、あれで、僕がある程度、これは僕の、これは高橋さんの発言っていうラベルをある程度メンテナンスしてつけてるので、それをもとに、まあ、単純な文字数ね、書き起こした上での文字数は、1文字は1文字とカウントした上で、
うん、
書き起こし上の文字が、僕が言ってるとされてる文字と、高橋さんが言ってる方の文字の、こう、パーセンテージと、文字数をね、カウントしてきたんで、これをまずは見ていただきたいなと思っています。
面白そう。
はい。じゃあまずね、エピソード200のデータをまず、リスナーの皆さんとも共有します。エピソード200、高橋さん、1903文字分。はい。僕、11582文字分。パーセンテージで言うと、まあ、高橋さんが約 15% で、僕が 85% ですね。これは、どうなんだっていう、ちょっと、これをね、まずは、ね、高橋さんに見て、どう思うかを聞いてみたいですね。はい。
これ何のお話した時でしたっけ ?200 だから、
新年。
呼び方、呼ばれ方で。
そうです、そうです。
順三回か。
あの、偶数は、あ、いいとこに聞きましたね。偶数は僕進行会で、奇数回は高橋さん進行会じゃないですか。うん、はい。で、201紹介しますね。エピソード201は、高橋さん5262文字分。はい、僕、うん、5207文字分。
ああ、まあ、均等な感じ。
比率で言うと、これすごくて、ほぼ50-50、エピソード201、うん、文字数で言うと。
すごい。
なんで、こう見ると、高石さん進行会は結構バランスいいんですよ。
うん、うん。
で、僕進行会がひどいんですよ。まあ、ひどいっていうのはちょっとファクトに対して評価が混ざってるか良くないけど、僕が進行会は僕がめちゃくちゃ喋ってるんですよ、比率としてはね。
本当だ。
うん。それが、まあ、集計方法を、はどうなんだとかあるかもしれないけど、一旦これを事実だとすると、うん、そこに、まず僕らはそれをどう評価するのかっていうのが最初にあるといいかなと思うので、ちょっと高橋さんにね、うん、このデータをどう思うか、感想をまず聞いてみたいですね。
まあ、 なんか悪いことだと思ってないというか、
はい、
特に最近の、その、ジュンさんが、ベースというか、
はい、
なんだっけ、進行画家に書いて、はい、まあ、割と、ジュンさんが話したいことが結構あって、うん、まあ、それを話して僕が、こう、うん、相づちを打ったり、はい、コメントしたりみたいな回が多かったと思うんですよね。
そうなんですよ。
なので、まあ、それは、そうなるよな、みたいな。
いや、例えばね、これで、僕が進行の回は8-2で、高橋さん進行の回が2-8とかになってたら、うん、僕は多分そんなに何も思わなかったと思うんですけど、うん、
はいはいはい。
その全体で見るとね、僕がこんなに多いのかと思って、結構自分ではショックも受けたという。
なるほど。
で、だから、まあまあデータと、で、高橋さん今から、まあ悪いとは思ってないってなったじゃないですか。
で、うん、別に気にならない
です、ね。で、僕の感想は、僕が目指してる数値にはなってないなって思ったんですよ。
ああ、うん、そういうこと。う
ん、なんで、はい、気まぐれヘムとして、どこを目指してやっていくんだっていうのが、今、問われてる。うん、これでいいのか、いや、俺たちはもっとこういう雑談系ポッドキャスト目指してるだろっていうのがあるなら、ちょっとそこに向かってアクションしていかないといけないですよね。
なるほどね。
だから今日はその話をしたいんですよ。ほう、うん、まあ、っていう説明で喋りすぎてるけどね、早速。
あとはそうですね。うん、まあ、僕どっちかってやっぱ、うん、自分が喋りまくるよりかは、うん、どっちかってその聞く方が、うん、その性質として強いと思ってるので、
うん、
なんか喋ってる人がいたら聞いちゃうみたいなのありますね。
そうなんだよね。だから、
まあ、そういう違いはあるから、うん、こういう数字として現れてる気はしますね。
ね、で、僕も、感覚的に、まあ、今高橋さん言ってくれたこともそうだし、だから高橋さんが、うんうんって聞いてくれるから、僕が気持ちよく喋れてるなっていう体感はずっとあったし、
はい。
うん。多分、トータルで半々ではないだろうなっていうのは分かってたんですよ。データ取る前から。なんていうか、感覚で。
まあ、自分の方が喋、うん、ちょっと多めに喋ってるな、みたいな、そういう感覚があったってことですね。
でも主観ではね、7-3ぐらいだったんですよ。
ああ
、まさかこんな85-15みたいな回があるとは思ってなかったから、こいつ喋りすぎじゃねえかと思って、ちょっと不安になってもいます、今。
なるほど。うん、確かに、偶数回はだいたい85-15。
なんかさ、そこに収束してんの面白くない？
208はまあ20-80とかですけど。
にしても、だいたい、にしても28だからね、208にしてもね。うん、
28か 1.5-8.5 かみたいな感じですね。うん、面白いな、これ。
面白いね。
こんな綺麗になります？
面白いですよ。ね、多分僕らの、なんか収束したと思うんですよね。多分こう3年以上やる中で、だいたい僕が、なんだ、4喋って、高橋さんが1返してくれるみたいなのが、多分、そこに落ち着いたってことですよね。うん、僕のあの偶数回は。
会話のバランスがってことですよね。
うんうん、で、
で、
僕、一応、その、2人以上で喋る場って、なるべく発言量が、同じぐらいになるといいなぁとは思ってるんですよ。これは、ポッドキャストに限らず、普通の会話とかでも、例えばランチって3人で喋るときに、うん、なんかわーっと1人が喋って、2人は聞くだけっていうよりは、なんかまあ同じぐらい喋、なんかこの人がいっぱい喋る時間と、別の人がまたわーっと喋る時間と、で、まあ各会ごとのバランスもそうだし、例えばそのメンバーで1年間ランチしたとしたら、まあトータルでなんか、いろんな人がいろいろ喋ってるのがいいんじゃないかなと思ってるところはある。
うん、
うん。ただ、まあ多分現実はあんまそういう風になってないんでしょうね。うん。
うん、いや、まあそうだと思いますよ。うん、多分ね、僕も、まあランチとかと同僚とかと言っても、うん、まあ、自分の方が話すより少ないだろうなっていう気はしますね。
うん。いや、それで、あとね、まあこれに関して、まあ、高橋さんがポッドキャストやろうぜって言って誘ってくれたじゃないですか。
はいはい、はい。
だからファウンダー、高橋さんがファウンダーで、僕がコファウンダーじゃないですか。
なるほど。
だからその、高橋さん誘ってくれた時の気持ちが、喋りたいぜなのか、まあ、聞きたいぜなのか、うんうんうん、まあ、こう、やり合いたいぜだったのかにも結構この評価って影響する話だと思うんだけど、 まあ、3年半ぐらい前の話で、どういうテンションだったの？いいんだろう？これは望んだ未来にちゃんとなってるんだろうか？
多分ね、そこまで細かく考えてない。
まあまあまあ、そうだよね。うん。まあ、7-3ぐらいでやろうとは思ってないよね、多分ね。うん。最初の時点で。
5-5ぐらいがいいよねともあまり考えたことはなかったので、そこまで考えてないですね。
うん、これを見た上でも、そんなに悪いとは思ってない。
なんか、まあ、なんだろうな、こう数字になる前から、うん、その、特にジュンさんが進行する回は、うん、まあ僕喋る量ちょっと少ないかな、みたいな肌感はありましたよ。
編集もしてるし、
ね。編集してたらね。グラフで見たら明らかに発見が。
そうか、面積で見てるわけだもんね。
そうそうそう。
そうか。そうだよね。そうだよね、うん。
まあでも、話としては、こう、トータルで、ね、聞いてたら、うん、まあ、トータルして面白い話が、になってるんで、あんまり気にはしてなかったっていう。
そっか。
で、僕の回も、その、同じぐらいの日だったら、ちょっとバランス悪すぎるかなと思うんですけど、うん、まあ、僕の進行の時は、まあ、面積的にもね、うん、その、5-5ぐらいとか、かな、みたいな感じはあったんで、うん。うん、なんで、あんまり気にしてはなかったですね。
ああ、じゃあ僕の方が気にしてるんだ、この現実を。わしが喋りすぎてるなっていう現実に、ちょっと心配してるんですよね。
なるほど、なるほど。
いいのか。あとね、そうだな。奇数回の僕の心持ちも明かしときますね。話したことないと思うんで。うん、
はいはい。
だから僕ベースとして、半々ぐらいを目指してるところはあるんですよ。現実がそうなってないとしても。うん、だから、高石さんが何か、こう話したい話を持ってきてくれて、進行してくれたときに、ちゃんと言葉を返さなきゃって気持ちはすごく強いんですね、きっとね。
ああ、なるほどね。
うん。だから高石さんが10喋ってくれたら、10で返す気持ちでやってる、確かに。
うん。
その結果、5-5ぐらいになってるから、だから、自分が喋ることで調整するぞっていうのは、多分ちょっとうまくいってる。うん、
ああ。
でも黙ることで調整するっていうのができてない。
あ、なるほどね。そしたら、その、ちょっと喋る量を減らすことで、うん、こう、トータルのバランスを良くするみたいなことは、今後のトライとしてはできるかもしれないですね。
そうそう。だから、わーっと喋った後、しばらく黙るかもしれない。
なんか、しばらく、ぎこちなくなりそうですね、会話が。
そうですね。かついて高橋さんもそれで、あんまり喋れなかったら、ただ、無になりますけどね、気まぐれっていうのね。最近無音が多いな。ああ、面白い。
まあじゃあ、僕はもうちょっと、ジュンさんが進行の時に、こう、喋る量増やしてみてもいいかもしれないですね。
あ、そうですね。それ、もし、あ、なんか、付け加えてもう一言ぐらい言えるなっていうタイミングがあったら、ぜひ、喋る、
積極的に、
ね、言うか言わないか迷ったことは、言ってくぐらいを試したら、どうなるのかは、ちょっと興味ありますね。
うん、ちょっと、変化を出すって意味で面白そうですね。
そうですよね。奇数回はいいんですかね、今のままで。高橋さんがわーって言ってくれて、僕が同じパワーで返すっていう感じやってるんですけど、うん、それはいいのかな、うん、そのままで。
まあ、いいんじゃないですかね。うん、あんまり気にしたことはな
かった。そっか、面白いですね。
まあ、僕が考えてなさすぎなだけな可能性も。
無理して喋ってることはないんだけど、例えば、ボイジャーの話とか、もう全然わかんないながらも、まあ、わかんないながら思ったことを喋ってるって感じなんですよね。
ああ。
うんうんうん。しかも、気まぐれ FM って、その、収録直前にトピックが決まるからさ、相手が持ってきたトピックに対して準備ってないじゃないですか、基本的には。
ないですね。
だから、その場で聞いて、なんとか、うん、こういう話も見たことあるよ、とか言って、こう、なんとかこう、うん、記憶から連想したものを出してみたりしてるつもり、うん、奇数回は。
じゃあ、あれだな。僕が、なんだろうな、直前に聞いたテーマについて、うん、まあ、あまり話せてないっていうのはあるかもしれないですね。
ああ、そうなのか。
それはありそう。
あとは僕が、いかにこう、高石さんが、ちょっと入れるような、ちゃんとタイミングを作るかってことですよね、きっとね。
いや、これ難しいですね。
でもこれ興味あるのはさ、いろんなポッドキャストにさ、このデータ、リスンさんはデータ持ってるわけだからさ、
思ってますね、う
ん。なんかこの番組のパーソナリティの量は、この比率だよとか表示されてたら、面白いですね。
確かに、うん。ポッドキャストの性質によってもこれ結構違いそうですね。
そうそうそう、そう。それはすごいあると思う、うん。
なんか誰かゲストを毎回呼んで、その人の話を聞くだったら、うん、その15対85とかって結構いいバランスな気が
しますし、うんうん。そう
ですよね。うん。これ雑談系だと実は 50-50 が、うん、いいバランスのかもしれないし。
あ、そうそうそう。それはもうな。僕ら雑談系だから。
ポ、うん、ッドキャストの性質にだいぶ依存しそう、
うん。そうですね。なんか専門家を呼んでなんか聞くときだったらね、別に専門家の人がわーっと喋ってるのが多分、それを目指してやってると思うし。うん、
そうそう。むしろ気持ちよくね、うん、ガンガン喋ってもらうっていうのが大事ですよね、う
ん。あとなんかその、コンビみたいな感じで、例えばその漫才でいうボケとツッコミみたいな役割がはっきりしてるやつだと、多分、それに合わせた比率みたいなのがあると思うんですけどね。うん。雑談系だから、なんとなく半々がいいのかと思ったりしているが、まあ、まずはそうだな。喋り手としての、僕らが、まあ、こういうこと心配してるとか、もっとこうしたらいいのかもなっていうのは、
うん、
まあ、十分話したかなと思うんで、まあ、リスナーの皆さんからしてね。
これは
いいですね。リスナーの皆さんからして、いや、こうなっちゃうと聞きづらいんだよなとかあったら、それは教えてほしいですね。うん。お前もうちょっと控えろとかあったら、ちょっと本当に教えてほしい。言われないと分かんない。
お前もっと喋れとかね。
辛辣な、どうする辛辣なフィードバックがいっぱい来た。
あ、
いや、でもデータ出してみて面白かったです。
これ面白いですね。
うん、そっか、じゃあ、このエピソード、16エピソード分、なんか概要欄に画像とかにして、後ろへ貼っとくかな。うん、ね。円グラフとかにしてみるか。いや、円グラフにしたら僕が凹みそうだな、喋りすぎだな、みたいな。あんまり好きじゃないな、この人っていう感触があるんだよな、このデータを見て。っていう話でした。
いやー、面白かった。なんかね、思ったことがない、考えたことない視点が得られたんで、すごい、ありがたい。緊急会議でした。
ほんのり気にしてました。なんか自分が喋りすぎてるんじゃないかっていうのと、高石さんがもうちょっと喋らせてくれって思ってんじゃないかっていうのを、ほんのり心配してるってことが言語化できたので、ね、持ってきてみました。
よかったです。僕は何も考えてなかったなっていうことが分かりました、ね。
いやでも今日これやったことで考えさせられることになるから、やっぱり、この後の収録が心配ですよね。今日もう一本あるから
次のエピソード
なんかぎこちないかもしれないよ。
いや、リスナーの人にはそのぎこちなさも楽しんで、
ね、はい、次の収録がどうなってしまうのか、はい、そんな回でございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、エピソード216ですね、近況を話した後、エピソード215菓子パン会への反応をいくつか紹介して、僕らの二人のね、トークの量のバランスの話を初めてしてみました。はい。これ聞いてる人はどういう気持ちになるのかわかりませんけれども、はい、素朴に今回僕らの話した内容に関してもそうですし、気まぐれFMずっと聞いてるけど、こう感じてたよとかもあれば、僕ら気づいてないと思うので、ぜひ教えてほしいなと思っています。うん、はい。ご意見、ご感想、質問、話してほしいテーマは、X のハッシュタグ、気まぐれ FM、Discord サーバー、お便りフォームなどなど、どこからでも大歓迎お待ちしております。概要欄に載せてある弁当の URL から一通りアクセスできます。はい、そんな感じで、エピソード216、お相手は、純木と、
高石でした。
それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。
バイバーイ。